コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛や招き神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。今夜はコーランの第26章アルシュアラー章識別を見ていきましょう。アラウンナラッバンヌーリルアズィーラッバンヌーリルアズィー
イスラムの預言者ムハンマドは、人々のために強く心を痛め、彼らの幸福と救済のために努力し、彼らに唯一神の信仰を呼びかけていました。預言者は、一部の人々がコーランとイスラムの澄んだ泉の傍らを通り過ぎ、信仰を寄せないのを目にし、深く心を痛めていました。その時、預言者ムハンマドを慰めるアルシュアラー章の第3節が下されました。
第4節は、神がもし望んでいたら、空から彼らのもとに奇跡が降り注ぎ、すべての人がそれに対しておのずと頭を垂れて屈服していたという事実に触れています。しかし、このような強制的な信仰には価値がありません。重要なのは、人間が自分の意思によって信仰を寄せ、真理に対して謙虚になることなのです。
創造世界の存在物とその美しさについて調べること、それは神を知るための最良の方法です。神の力を示すものの一つは、植物のオスとメスの存在です。アルシュアラー章の第7節には次のようにあります。
彼らは大地を見なかったのか。そこにどれほど多くの貴重な植物のつがいが育っているのかを。
かつて人類は、一部の植物にオスとメスがあることを知っており、植物が実をつけるためにそれらを受粉させていました。このことはナツメヤシなどの一部の木の実について知られていました。しかし18世紀、人類は植物の世界におけるつがいの問題がほぼ一般的な原則であること、植物が実をつけるためには動物と同じようにおしべとめしべの受粉が必要であることを突き止めました。しかし、これよりも何百年も前に、コーランはさまざまな説の中で植物にオスとメスがあることを指摘していたのです。
アルシュアラー章は、7人の神の預言者のたどった運命と、彼らが人類を導くために行ったたゆまぬ努力、多神教徒の頑なな態度について述べています。神の預言者たちの物語は、恐怖訓にあふれています。預言者の目的ややり方は、どれも似通っており、また反対者たちの彼らに対する態度も同様のものです。そのため、彼らの歴史を知ることは、私たちにとって道を切り開くものとなっています。コーランは、この宗教の指導者たちのたどった運命に触れ、イスラムの預言者ムハンマドと敬虔な人々を慰め、歴史の中で同じことが繰り返されてきたため、くじけないようにとしています。
神の預言者たちのたどった運命に関する説は、イスラム教徒が少数派で敵が力を持っていた時に下されました。神は以前の民の物語を述べることで、イスラム教徒に対し敵の数の多さを前にしても臆病になったりせず、全力で抵抗するようにとしています。
アル・シュアラー賞は預言者たちの物語をムーサーから始め、ムーサーの人生やフィルアウンが海に溺れて死んでしまうまでのこの圧政者との争いについて述べています。
神の預言者たちの物語において注目に値するのは、人間を形成し教育する側面です。預言者たちの導きの内容は経験者の報奨と公正の追求です。これらの物語では、神のメッセージをそのまま伝える預言者たちの責任感、そしてそのために報奨を求めていないことが強調されています。それから過去の民の重要な逸脱が述べられています。とはいえ、人々はいつの時代にも世俗主義や欲望への追従によって過去の民と同じ運命に陥ってしまう可能性があります。
ムーサーの物語では、フィルアウンの圧政について述べられています。フードの民について述べられている逸脱は高慢さと世俗主義です。サーレハの民は浪費と放蕩にふけっていました。またルートの民の特徴は道徳的な逸脱と同性愛でした。シュアイブの民は拝金主義者で、取引においてごまかしを行っていました。預言者たちはこれらの明らかな圧政や堕落、腐敗に対して立ち上がりました。それにもかかわらず、多くの人は道を外れ、預言者の導きを否定しました。とはいえ、真理を否定した彼らには神の痛ましい責め苦が下されました。シュアイブ、ルート、サーレハ、フードの民は稲妻と大地の激しい揺れによって消滅し、ヌーフの民は洪水と嵐によって絶滅したのです。